はい、今日はレビ記の17章と、18章です。17章と、18章で、そして今日のここでのテーマはですね、性別された歩みですね、性別された歩みですね、性っていうのが聖書の性ですね。で、別っていうのが、まあ、分かたれるの別ですね。で、ですね、レビ記の後半部分に入りました。これまでは、神様の前に出ていくことですね。ここでのレビ記のテーマはですね、聖なるものとなるということですね。神様が清い方だから、私たちも清い生き方をしていくようにですね、神様から召されてる、呼ばれてるわけなんですけども、でそれをどのようにしていくのかということについて、この見ています。全クリスチャンになった後にどのようにして生きていくのかですね。で、それで、初めの方では、神様に近づくことですね。生贄を通して、神様に近づいていきました。そしてこの前の学びで、このヨムキプールあるいはアガナイの日って言ってですね、だいたい9月か10月の頭ぐらいに、この行われる祭りなんですが、大祭司が年に一度至聖所の中に入って、この聖所の中でももっと奥にあるですね、聖所の中の聖所、至聖所の中に行って、イスラエルのためにこの贖い罪をこの許してもらうですね、お祈りをします。その時に血をですね、その、この贖いの蓋に振りかけてですね、でこれによってイスラエルがその清められたことをですね、表すわけですけど、これが清めのもう本当に何ていうのかな、心臓部分みたいなもんですよ。でこのことがこのヘブル人への手紙に書いてあってですね、この新約聖書で、この新約聖書では、この贖いの日っていうのは、イエス様がただ一度、ですね、永遠の救いのために、十字架につけられて、すべての人のために死なれて、完全にですね、罪を許し、清めてくださった、ということで説明されています。だから私たちが清めを、この経験していくときというのは、イエス様が、もう完全に成し遂げてくださった。この救いの技、この罪を許す、その、お仕事をですね、私たちがより頼んでいくことによって、初めて、この、清く歩んでいくことが、できるわけなんですね。だからまずこれが必要なんですね。で、これから、後半部分は、その神様に近づいた私たちが、その状態をいかに保っていけるかって話なんです。歩む。だからその生活スタイルですね。だから私たちはとかくその後半部分だけをですね、強調するわけですよ。どうやったらクリスチャン生活うまくいくのかのハウツーですか。ですね。私たちがどう行えばいいのかということを強調してしまってですね。それで、その清めというのは実は神様ご自身から出てくるものなんだということを忘れてしまいがちです。まず神様に近づくんだというところからですね、この、まず前半部分で学びました。そして、後半部分からこの歩んでいくですね、神様と共に歩んでいく、そして清い生活を送っていくということを学んでいきます。では、17章の一節をご覧ください。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。アロンとその子らって言ってから、祭司たちにまず言いなさいと。で、それからすべてのイスラエル人。だから祭司だけではなくて、他のイスラエル人にも関わる、まあ、この命令をですね、今から神様が出されるわけですね。主が命じて仰せられたことは、次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほくり、あるいは宿営の外でそれをほくって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の 天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から立たれるって書いてあります。今、このイスラエル人が宿営ですね。キャンプしているわけです。今どこにいるか分かりますか？今イスラエル人。この神様がこう語ってる時点でどこにいますか？これは出エジプト記からの続きなんですね。どこにいました？出エジプト記の後半で、あの十戒が与えられたシナイ山です。でシナイ山のふもとにまだいるんですね。で幕屋が建てられた時に栄光の雲がその幕屋の中に満ちて、そのところで神様がモーセに語っているというのがこのレビ記なんですね。でまだ彼らは荒野の中にいるわけなんです。そしてこの宿営をこう持っている、このキャンプをしているわけですけど、その真ん中に幕屋があります。幕屋わかりますね、この幕でできた神様が住まわれるところ、そこから私は語るよって言われたところですね。でそれによって神様に近づくことができるところです。でその会見の天幕が、会見だから神様に会うための天幕ですね、テントですね、この幕屋のことですが、その入り口のところに必ず持っていかなきゃいけないってんですね。ちょっと考えてみてください。肉料理を作りたいです。そしたらその一部を、でその一部をっていうか肉料理を作りたいと思っても、そこでほふってですね、で食べちゃったら神様はその罪は、その人は血を流して民の間から断たれるって言ってるんです。そんなのひどいやーって思うかもしれませんが、まず宿営ですからそんなに大きくありませんですね。そして今イスラエルはとっても大事なことを習わなければいけない、つまり神様に礼拝を捧げることですね。これを学んでいかなければいけないわけなんです。だからその動物の血を流して神様にこの生贄を捧げていくということを、このもちろん生贄に捧げたらですね、今から読んでいくとわかるんですが、全部をこの焼くわけではないんですね。その前書の生贄というのもあります。でも和解の生贄というのはご飯食べるんですよ。生贄を全部焼くんじゃなくて、その一部をですね、それもらって、そして食べるわけなんです。だから全部を持ってって肉料理が食べられないということではなくて、その一部を捧げていくわけなんですね。だから家畜があってそれをほふるんであれば、神様にそれを捧げて、そして神様の礼拝によってそれを行っていくんだというのが、ここで言っていることなんです。で、そうですね、あとこれは荒野の中での話で、あとでこの申命記っていうのがですね、ずっと後にありますけども、これはですね、もう約束の地に入る直前の時にモーセがお話、話したこの話ですけど、そこではですね、約束の地に入ったら大きいじゃないですか。いちいち家畜を食べるときにずっと遠くまで持っていったらですね、生活できませんよね。でそれは遠く、それはもうそのまま食べていいっていうことが申命記の12章のところに書いてありますけれども、ここでは宿営の時ですね、この荒野の時ですね。で5節を見てください。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会計の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれらを捧げるためであるですね。今言ったように和解の生贄としてですね、主に持ってきて主への和解の生贄として持ってくるとですね。なんだ、持ってこなきゃいけないんだ、祭司のところに、祭司のところじゃないですね、神様のところに持ってくるわけです。そして主への和解の生贄ですね、その神様に和解の生贄を捧げます。で6節で、また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を 主へのなだめの香りとして焼いて煙にするためと。これ和解の生贄で行うことですね。この血をですね、祭壇に注ぎかけます。これいつもやりますね。前哨の生贄でも使用します。ですね。血を注ぎかけて、で、それで、脂肪はですね、神様のものなんです。脂肪は焼きます。だけど肉の部分ですね。これを食べるわけです。で、これをするためなんだと。で、次7節。また彼らが慕って、淫行をしていたヤギの偶像に、彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとって、世々を守るべき永遠の掟となるとあります。このヤギという言葉、まあ、この、あるところでは、デボって訳されてまして、この英語ですと、この悪魔とも、まあ、でも、ヤギという訳の方がいいかもしれませんが、もし、生贄を神様に捧げなかったら、自分たちでほくっていったら、ヤギの偶像に捧げてしまうんだって言うんです。で、これなんでかっていうと、ちょっとそう、イスラエル人の立場になって考えてください。まだ数ヶ月しか経ってません。エジプトから出て。で、エジプトでは、偶像、礼拝が、行われたわけですよ。あそこで災いが、銃の災いが下りました。ですね。あの一つ一つが神として拝まれてました。ナイル川も神として拝まれていたし、カエルも神として拝まれていたし、あとこう肌もですね、この、彼らはですね、すごい潔癖症なんですね。だから、この魔術する人っていうのはもうすべての全身のあらゆる、この、なんですか、毛を剃ったんです。それも一つのこの、まあ、礼拝対象っていうか、その魔術を行う人がそうやらなきゃいけないと。それに対して、すべてに対して神様がその裁きを下されたんですね。だから、偶像だらけなんですよ。これ日本人の千倍特許じゃないんですね。こう、お地蔵さんとかそういうのは。世界中そうなんです。で、出てきたばっかりなんです。出てきたんだけれども、神様によって救い出されたんだけれども、頭の中には残像がたくさん残ってるわけですよ。古いものが残ってるわけなんですね。物理的には動いたけれども、その思いを変えていかなければいけません。だから、その神様の礼拝というものを、その中心にして、しかも決められたところですね、会計の天幕というところで、この、行っていかなければいけないんだよ。さもなければ、偶像を拝んでいっちゃうよって話なんです。で、これってすごく大事ですね。幕屋の礼拝ということをね、出エジプト記のところでも学んだし、またレビ記の初めのところでも学びましたけれども、全部が、イエス・キリストの栄光とイエス様が私たちのために行ってくださったことをよく表していました。そのままだったんです。天国のことを表していました。イエス様を通してでなければ、神に近づくことは決してできないわけですね。そしてイエス様を礼拝しないことには、私たちの思いっていうのは変えられてこないわけです。で、それを、いや、別に、いいよ、そんなにね、堅苦しいこと言わないで。まあ、今日も実は、妻の見舞いに来た、おじがいた、私のおじが見舞いに来たんですけども、キリスト教のことは全然わからないって話をしてて、僕は。でもおじさん、ね、おじさんが信じてるのはね、実は先祖供養なんだよって話をしてね。で、それで、話したんですけれども、まあ、結局、いろんなものをこれ、幼いものとして捧げていくわけですよね。でも私たちは、いや、違うんだよ。幼いものを捧げてるの、捧げてるけれども、その仏教では。けれども、私たち自身が生ける供え物として自分の体を神様に捧げるために、その、教会に行くんだよって話をしました。それが私たちの目的です。ですね。で、ここで、この、食べるものは全部、神様に捧げていきます。で、8節をご覧ください。また、あなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼か、または他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために、会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者は、その民から断ち切られる。 と書いてますね。先ほどは和解の生贄でした。で、全焼の生贄っていうのは神様に全てを捧げますっていうこの生贄なんですけれども、これ全部この文字通り全焼ですね。全部焼きます。で、これやらなかったらですね、入り口に持ってからほふってそのままどっかにやってったら民から断ち切られるって書いてあるんです。で、これ断ち切られるっていうのはすごい強い言葉なんですね。今砂漠です。イスラエルの民から断ち切られたらどうなりますか。砂漠でのたれ死にますというぐらいの大きな意味を持っている。つまり、この新約の時代においてはまさにこのキリストの体から断ち切られる、つまり地獄に行っちゃうということですということが、まあ、かなり強い言葉ですけれども、さっき話しましたようにイエス・キリストを礼拝していく、その礼拝を行っていかなかったらですね、このどうやって信じてるって言ってるけど、じゃあ何信じてんのって話になってくるわけですよね。信じてるってことはつまり霊と誠によって父なる神をこの礼拝していくことに他ならないわけですね。そして10節です。またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな地でも食べるなら、私はその地を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から立つとあります。地を食べてはいけない。まあ、これ血を食べるとおかしい、血って飲むんじゃないのって思うかもしれません。これ血の入ってるですね、この血が滴ってるこの肉とかそういうのも全部食べちゃいけないよと。面白いんですけど、薬って日本語だと飲むって言いますよね。英語だと何ですか。薬を取るですか。 take medicine ですね。中国語と韓国語だと、薬を食べるになりますねまあだからここもそういう意味でこの食するって意味ですね。それすると、その民の間から、立たれます。そして神様はその人から顔を背けます。これもかなりきついですね。で、その理由が次に書いてあります。なぜなら、肉の命は地の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。二つのことが書かれています。肉の命は血の中にある。人間の生命、これは完全に血に依存してますね。わかりますよね。なんか今人体派なんだっけ、展覧会かなんかやってますけれども、なんか新聞じゃない、電車のなんか広告で見るとなんか血管だけのですね、このあれが出てますけども、血だらけですよですね。もう血管が通って、あれがなかったらもう、例えば脳に血管が10秒でしたっけ、そのくらいもうこう止まっててもダメなんですよね。動いてないと死んじゃうわけですよね。で、それだけ血が命なわけなんです。だからこれ血を食べないということはこの命の尊厳ですね。命っていうのは大事なんだよということです。だから、アダムとエヴァの間に生まれたカインがアベルにしたことというのは、本当にまずかったわけですね。恐ろしいことだったわけです。血を流したわけです。それは命を取ったことだったんです。だから、ノアの箱舟で洪水が終わった後に神様は、この人の命を取る者はその命によって報いを受けるんだ、つまり死刑だということですね。それだけ大事なんだよ、重大なことなんだよということが書かれています。そしてこの命をもって贖いが行われます。救いが行われます。罪を犯しました。いや、水に流せばいいですよこれが、まあ、私たちが今まで言われたことですよね。忘れればいいんですよ。わからなければいいんですよ。でも聖書は罪から来る報酬は何ですか？死なんですね。死ななきゃいけないんです。そしてその死後に裁きが定められているとヘブル人の手紙の9章の27節に書いてあります。命の代価、それが血の中に現れているわけなんです。だから 動物の血を流して、もう血だらけですね、この旧約聖書。でも実は新約聖書も血だらけなんですね。イエス様ご自身の血が流されたわけですけれども、贖いをするためのこの血を食べるということは、その贖いそのもの、救いそのもの、罪の許しそのもの、神様の技をないがしろにするという意味を表していたんです。だからそういうことをやってはいけないんだよというのがここで書かれていることです。ペテロがこう言いました。第一ペテロの手紙ですね、1章の18節。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。命を表しているから、この血が流されたということが意味があったわけですね。そして12節、それゆえ私はイスラエル人に言った、あなた方は誰も血を食べてはならない、あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならないですね。このイスラエルの中にも在留異国人がいたわけですね。この混じってきた者たちがいたし、途中から加わった人たちも少数ながらいたかもしれませんね。そういう人たちであってもですね、共に歩んでいく中において、この血を食べてはいけないと。そして13節、イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、そのものはその血を注ぎ出し、それを血で覆わなければならない。さっきは家畜ですね、家畜のは生贄として捧げなければならないって言ったけど、こっちは何ですか。これは野生の動物ですね。だから別に生贄として捧げなくていいわけなんだけども、その時に食べるときは血は注ぎ出して土で覆わなければならない。だから血は食べてはならないということです。で14節、すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている、あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切らなければならないとですね、この繰り返しています。そして、15節ですね。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や、あ、ごめんなさい、これ読みましたね。次ですね。自然に死んだものとか、野獣に先殺されたものを食べるなら、この国に生まれたものでも、在留異国人でも、誰でもその衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れている。彼は清い。もしその衣服を洗わず、その身に水を浴びないなら、そのものは自分の咎を負わなければならないとあります。死んだもの、殺されたもの、もちろん衛生上もですね、死んだものより生きているものですね。死んだものを食べたら、なんか入ってるかもしれませんね、もう、その菌がね。けれども、それ以上にですね、死んでるものなんですよ。これが、罪から来る報酬が死であるということを表しているわけなんです。だからこれみんな象徴ですね。衛生面もあるけども象徴的なものでもあります。で、私たちがその死に至るこの罪を犯しながら生きてい続けることはできないんですよということです。そしたら洗いを行わなければいけない。水の洗いですね。で、これが御霊による洗いです。私たちが神様の前に出て、それで本当に神様からの清めをですね、日々いただかなければいけないし、罪を犯した時にですね、その洗いを受けなければいけないということです。もしそれを行わなかったら自分で咎を負わなければいけないよということをここで言っています。で、18章に行きますが、ここでは読みましたか、もうこの18章読みました。性的な罪について書いてあります。でも17章と深く関わっています。で、その理由をですね、今からこの読んでいくところで分かりますので、 見てください。ついで主はモーセに告げて仰せられた、イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神、主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはいけない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならないとあります。今、エジプトから彼らが出てきました。さっき話した通りです。そしてこれからカナン人の地に入ります。で、習わしがあるよ。いや、それを真似ちゃダメだよ。ロマ人への手紙の12章に、この世と調子を合わせてはいけませんって書いてますね。調子合わせちゃいけないよ。ということを神様がおっしゃられています。で、先ほどの17章の7節をもう一度見てください。17章の7節、ヤギの偶像って出てましたね。彼らが慕って、淫行をしていたヤギの偶像に、彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。わかりますか？この淫行というのは、単なる比喩的な言葉ではありません。物理的に肉体的に、その偶像礼拝をしている中で、不貧行を行っていたわけなんです。偶像礼拝と性的な罪が、その性的な不貧行が密接につながっていたんですね。だ、聖書を読むときにですね、これ特に旧約聖書、まあ新約聖書にも出てきます。後でどんどんその聖書の箇所を開いていきますけども、その偶像礼拝をしている中で、そのいわゆる肉の行いがその連動して出てきます。聖なる神って、この世の中で一人しかおられないんです。その人間の欲求や欲望を満たすための道具としての神々はね、いますよ。でも、聖なる神。で、自分のあり方を否んでいく。そして神のあり方を取らなければいけない。だから、その偶像が自分に合わせてくれるわけですね、偶像って。わかります？自分の都合に、例えば学問の神様とか何だかってあります。自分の都合じゃないですか。でもそうじゃなくて、逆ですね。自分が変えられていくわけですよ。ですね。で、これは、このイスラエルの神しかいないわけなんですね。で、その他の神々は、その肉の欲望を満たすその手段であったわけなんです。ということで、これから見ていく性的な行為というのは、本当に普通に行われていたものであります。で、ちょっと5節、ま、あの、4節5節まで読んでないので読んでみますね。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。ですね。今、習わしに真似てはならないって書いてましたね。それで今、私に従いなさい。私の掟に従いなさいとあります。で、この二つしか私たち選択しないんです。いや、ちょっと待ってくださいよ。神様の戒めとかね、行い、なんだかちょっと堅苦しいこと言わないでくださいよ。ね、私は自由になりたいんですから。というふうに主体的に生きることはできないんです。どっちかの奴隷であります。それはローマ人の手紙の、6章に書いてあります。私たちは、義の奴隷か罪の奴隷かのどちらかなんですよ。義の奴隷、神様の奴隷でいるときに罪から自由になってます。そして、罪の奴隷であるときに神様から自由になってます。どっちかなんですね。習わしを真似ていく、この世と調子を合わせていくか、心の一心によって自分を変えていくかのどちらかでしかないわけです。そして、それによって生きるって書いてますね。そうですね。これから見ていくものを避けていったら、どれだけ本当に悲惨なところを通らなくていいのかっていうのがよくわかります。この世はそういうものを称えますね。もうそういう広告とかもう情報でいっぱいですね。でも現実は教えてないわけです。現実は多くの人が 性病でどんどん死んでるわけですね。とか肉体的なその症状だけじゃなくて、心理的に精神的にまた霊的にもですね、ものすごく苦しんでいる人たちがたくさんいるわけなんです。で、そういう現実はマスコミは取り上げませんですね。だからこれによって生きる、これを行っていくんだったら生きるよ。で、もちろんこれを行っていくんだったら生きるよっていうのはですね、私たちがこれを行ったら神様の前に正しいものと認められるとか、そういうふうに考えたらいけないんですね。パウロはここの言葉を取り上げてます。律法を行う者は律法によって生きるよと、というのでここの箇所をね引用してるんですよ。でも私たちは信仰によって生きますよ。だからイエス様を信じる信仰によって御霊によって、やっていかなかったら今から見ていくところもできないんですね。それで6節をご覧ください。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。近親相姦です。これをしてはいけないよって言ってます。で、父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。自分のお母さんを犯してはならない。まあ、この、何ですか、血のあれの関係でもですね、そういうことをやったら一番こう危ないですね。一番この、まあ、その体においてもですね、もちろん霊的にも精神的にも全部そうですけども、お母さんを犯してはならない。そして次に、あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。あれ、同じこと言ってるんじゃないですか。あなたの父の妻だとお母さんじゃないですか。ここでは一夫多妻制でした。まだ、多くの妻を持っていた人たちがいます。だからお母さんといっても自分のお母さんではない父の妻がいるわけですね。というふうに具体的にその細かくですね、この神様はですね、この関係を、この列挙しているわけですけれども、で次に、あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。つまり家で生まれた女ですね、この父がこの妻との間にこの生まれた女、また外で生まれた女、これ妾とかですね、そういうですね、たとえどんな女であっても自分の姉妹は犯してはならない。で、10節、あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を恥ずかしめることである。孫を犯すなって言ってます。当たり前のように聞こえますが、これやってたんです。やってたから、このように具体的に話してるんですね。そして11節、あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるからあなたはその娘を犯してはならないですね。この姉妹を犯してはならない。で、次に、あなたの父の姉妹を、犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。つまりおばさんを犯してはならないですね。で、次に、13節、あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の、これも母方のおばさんの方ですね。で、あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわちその妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。それおばさんであってもですね、自分のお父さんのお兄さんとか弟の奥さんですね、もうダメだということです。そしてあなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。嫁ですね、犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることであると。兄弟の妻で、さっき読んだところで、父の妻とかですね、父の妻を恥ずかしめてはならないっていうの書いてありましたけれども、これを犯した人いましたね。まだ律法が与えられる前だったんですけど、ルベン覚えてますか？ヤコブの、奥さんの女奴隷だった、ビルハかな、確か。恥ずかしめたっていうか、寝たんですね。で、それゆえに、このルベンって長子だったんですけど、長子の権利を取り上げられたんです。そして今ここで読んだ兄弟の妻っていうのは新約聖書に出てきます。ヘロデですね。 ヘロデは自分の兄弟から奥さんを奪っちゃったんです。で、そのことをバプテスマのヨハネが咎めました。で、ここから来てるんですね。何やってるんだ。そしたら、首切り切られちゃったわけですよね。で、これをやってはいけないと。で、次に、あなたは女とその娘とを犯してはならない。また、あなたはその女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとって、それを、これを犯してはならない。彼女たちは肉親である。このことは、ハレンチな行為である。わかります?その、母と娘の関係のどっちをもが、妻として迎えるわけですよ。そんなこと絶対しちゃいけないよって言ってるんです。ハレンチだよと。そして、あなたは妻を苦しませるために、妻の存命中に、その姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。姉妹にあたる女ですね。だから結局妻を苦しめるためのその手段として、そういうことをしてはいけないよということで、その近親の中でのこのような関係はダメだよということで、これを、まあそのエジプトにおいても、カナンにおいても、行っていて、今エジプトから出たばかり、そしてカナンの地に入ったら、その古いものがさ、この結局ずっとエジプトのところにいたわけですから、カナンのところに入ったらそう誘惑がたくさん出てくるわけですよ。でもそれもやっちゃいけないよと、同じことやってるけどもやっちゃいけないよってこう言ってるわけですね。で、次はですね、今まではこの近親相姦といってもですね、いわゆるなんていうのかな、別に妻としてめとるためのこの性的な行為ってもできるわけで、別にその、そのエジプトとかカナンにおいて、そのすごい近しい間で結婚をして、その性的関係を持っていても、それは必ずしもですね、それだけではないんですよね。その結婚をしてもいるわけなんです。その、例えば天皇家だって特にそうですね、この近しい、血が濃い中でこの結婚してるわけですけれども、そういうのも含まれるわけですね。で、次から見ていくのはまさにいわゆる不貧困であって、そして会員ですね。を見ていきます。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、またこれを犯してはならない。つまり生理の時ですね。これに女に近づき、これを犯してはならないと。またあなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。これがまさに会員という言葉の定義です。隣人の妻と寝て交わることですね。21節をご覧ください。また、あなたの子供を一人でも火の中を通らせて、モレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。モレク神です。アモン人が拝んでたんですけども、なんでこれ、火の中を通らせるとかなんだかってよくわからないなと思われるかもしれません。これは何をやっていたかっていうと、さっき話したように、その、肉体の欲望を満たすためのこの行為によって生まれてきた子たちをですね、いらないわけですよね。そしてこのモレクとかですね、バールもそうですけど、鉄でできてるんですよ。で、それ火を焚いてですね、真っ赤にするわけです。その上に赤ちゃんを乗っけます。そして、太鼓で叩くんです。バンバンバンバンバンバンバンって赤ちゃんの泣き声が聞こえないようにするわけですね。これを行ってたんです。わかりますね。で、すごいですけれども、今もやってるんです。わかります?技術が発達したから、出た後じゃないですよ。出る前にやってるわけです。ですね。わかりますね。日本なんか、日本は中絶を合法化させた先進国の中で一番目ですね。一番初めです。そして今アメリカではすごく騒がれてますけれども、僕はいつもアメリカ人に言うんですね。いや、キリスト教の影響がなかったらこんなのもうみんなやってるんだよって。中国でも韓国でもあらゆるところで、このイスラエルの神のこの文化がないところですね、では行われてるんです。例えばユダヤ人はですね、こう迫害されたんですね。この当時まだクリスチャンじゃないユダヤ人に出会っても迫害されました。なぜかって言ったら、ローマ人たちが中絶を行っているのに、その心証を行っているのにですね、それを拒んでですね、絶対子供を産んだわけです。命の尊厳ですね。で、それに対してこんなことやってるって、逆にですね、そういうこう中傷されたっていうか、という記録も残ってるぐらいですね。で、これを やってました。そしてあなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。
これ何年前に書かれたんですか。モーセは1445年に出エジプトを出てます、エジプトを出てますから、大体、3000年ぐらい前ですか？え？ 3000 年かな？いや、2500年ぐらい前ですか？大体ね。今の話題ですよね。ホモです。同性愛ですよ。
同性愛は罪だ、同性愛は病気ですとか、そういう人たちの権利を守りましょうとか、なんだかって言ってますけれども、ここに出てますよね。
で、今度は動物が出てきますですか。
で、本当にちょっと本当に今日はですね、聞きたくない話ばっかりですね。でも聞かなきゃいけないんですね。本当に人間の堕落した姿っていうのはこうですから。で、ちょっと詳しいことを話してしまいますと、なんかそういういろいろ綺麗事をですね話します。そういう病気の人だとかなんだかって。でも私も近しい知り合いでホモで、そしてゲイバーやってて、そしてマネージャーもしててすごく有名で、その人が変えられました、クリスチャンになって。今牧師やってます。で、その人の証はもう小さな時からそういう行為を行ってました。だいたい女の人ともそういう行為をして、それがエスカレートすると男同士でやり始めて、もっとエスカレートすると次に見てくる動物とやり始めるというように、欲望を突っ切って突っ切って突き進むと、どんどんどんどんこういうところに進んでいくわけなんです。だから神様はここで男と寝てはならないと、まあ、もちろん罪は同じ罪だからあれなんですけども、そのレベルですか。このレベルっていうのはこう。で、次に動物です。動物と寝て、動物によって身を怪我してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは道ならぬことで当たり前ですね。それぞれの種類に従って神様作られてですね、人間は神の形に作られたのにですね、それと交わってこの寝ていくなんていう声はもう道ならぬことですよ。でも実際に現代で、ものすごくたくさんあります。そして昔の映画とか日本の映画とか見ると出てきますね、そういうのが。そのいわゆる村であるとかですね、そういうところでその一つの祭りの中でそういう男と女が乱れていくっていうのがあってですね、そしてそういうので弾けさせて、モテない男がいたらそういう人は動物とこういうことをするわけなんですよ。気持ち悪いんだけども、本当に怒っている話です。で、現在も怒っている話です。人間何も変わってません。で、次をご覧ください。あなた方はこれらのどれによっても身も怪我してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すようになるからである。わかりました。なんで、ヨシュア記に入ったらですね、いろんな人が言います。ひどいなと。イスラエルは誠実し、カナン人を男も女も、女も子供もですね、家畜までを全部誠実しなさいって神様言われてるんです。ですね。出てきますよ、この後でこの、開かなくていいですけど、ヨシュア記になったらもうことごとく殺していきなさいって神様言われてます。ひどい神様だと思いますよね。でも今見たとわかります？今見た、何も神様介入されなかったら、滅んでいくだけですよ。だからかつてそういうことありましたね。ノアの箱舟の時ですね。もうそういうことで蔓延していたから水で裁きを行いました。ソドムとゴモラの時、あれも難色、同性愛だったんですね。をやろうと、やっていて、それが蔓延していたんです。で、神様はイスラエルの国を使って裁きを行われようとされていたんです。で、アブラハム、ずっと昔にアブラハム言いました。これの起こった500年ぐらい前ですね。で、その時にまだエモリ人のトガが満ちていないからだって言ったんですね。この裁きはまだ起こらないのは。だから神様って忍耐深い方です。待っておられます。罪を犯していても、それは神様が許してるってことではなくて、悔い改めるのを待ってくださってるんですね。でも、だからといって、いつまでもそのようなことをはびこらしてるってことではなくて、神様定めた時があります。その時には裁きが行われるんですが、 このイスラエル人が入っていくときにはその満ちた頃になっているわけですね。でこれを、この一掃しますよとおっしゃっているわけです。そして26節、あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。だからこれが二つ目の目的です。彼らに対する裁きですね、この一掃するのは。けれども今度はイスラエル人がこの忌まわしい行いに影響されてはいけないわけですね。だから一掃しなければならないよって言ってるわけです。で、あなた方より先にいたこの地の人々はこれらの全ての忌み嫌うべきことを行ったのでこの地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによってこの地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行うものが誰であろうと、それを行うものはその民の間から立たれるとありますね。神様はエコひいきのするような方ではありません。今カナン人がこれらの忌まわしい行いによって裁かれていきますけれども、イスラエルが選ばれてですね、イスラエル選ばれた民であってもですね、彼らも同じことをやったら裁かれるわけなんですよ。エコひいきする方ではないですね。俺僕はクリスチャンだから大丈夫だよ、僕は選ばれてるから神様に、ね、もう天国に行けるその切符をもらえたから。違いますね。神様はエコひいきされる方ではありません。それで30節、あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神主であると。忌み嫌うべき風習を行うな、身を汚してはいけない。そのことがもう何回も何回も語られていました。でこれは旧約聖書だけの話だと思ったら大間違いなんですね。主にこの、教会宛に書かれた手紙っていうのがありますね。もうすでに教会にクリスチャンになった人たちに書かれている。で、これで、ローミっていうの手紙から始まります。で、ずっと、この、まあ、黙示録が、まあ、ちょっと、いわゆる教会の、まあ、教会の手紙なんですけど、この黙示録を除いたらユダの手紙まであります。で、この、よく言われているのは、このローミっていうの手紙から、どこまでだ？テサロニケまで。これが、異邦人がたくさんいるですね。この教会に対する、まあ、パウロの書簡、パウロの手紙だと言われています。そして、このテモテとテトスの手紙は牧会書簡だから、すでに牧会をしているですね、牧会者に対してのパウロの手紙ですね。そしてヘブル人って書いてあるユダヤ人クリスチャンがいるわけですね。でそれ以降がこの主にユダヤ人クリスチャン、だからユダヤ教とか律法のこととかたくさん書いてあるわけですよ、それ以降は。だけど、このローマ人の手紙から、このテサロニケ人の手紙はですね、主に異邦人です。で、パウロが一貫して書かれていることを、ちょっとだけですね、いくつか取り上げて見てみたいと思います。今度は新約聖書ですね。ローマ人の手紙の一章を見てください。いいですか？おぉ。18節を見ますね。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえって思いは虚しくなり、その無知な心を暗くなったのです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅べき人間や鳥、獣、刃物の形に似たものと書いてしまいました。これわかります？偶像礼拝ですね。偶像礼拝そのまま言ってます。でその後に、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりましたですね。で、次に26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然のようを自然の不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うように、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているからです。偶像礼拝と性的な不貧困が、で特に今具体的に同性愛ですね、
が書かれてました。で、当然の報い、これ性病です。エイズを含む性病です。で、この後でもコリント人への手紙の例えば6章の9節から、あなた方は正しくないものが神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、次見てください、偶像礼拝をするもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲のまま酒に酔うもの、そしるもの、躍動するもの、みんな神の国を相続することはできません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたの。福音ですね。これ素晴らしいですね。あなた方はそうだったけれども、今はイエス様の御名によって御霊によって現れました。義と認められて聖なるものとなります。本当福音です、これは。でもその前に偶像礼拝と姦淫、断笑、不均衡、これ全部一緒になって列挙されてますね。そして今度はちょっとですね、ガラテヤ人の手紙でも似たようなことが、この書いてあります。そして、このエペソの手紙を見てみますと、ですね、5章の3節を見ると、こう書いてあります。あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼれも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見ている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼれもの、これが、次見てください、偶像礼拝者です。こういう人は誰でも神とキリストと神の御国を相続することができません。だから今、いや私はね、木の偶像持ってませんよと。何をやってない、あんなのね、やってない。あ、でもその不貧困な関係を持っていたら、その人は偶像礼拝してるんですね。昔はですね、そういう時にそういうその性的な欲望を満たすためのアシュタロテというですね、この像を置きながらやってたわけです。今ポルノ雑誌ですよね、ビデオとかですね。ちょっとそれが変わっただけですよ。そして例えばお金だと、なんだっけ、マモンという神がいましてね、でそのマモンの神をですね、こう捧げてですね。で、こうやったんだけど、今は何ですか、こう株式市場のなんかこの、これを見ながらですね、こうなんかいろんなことやってるのが、まあ、もちろん株式市場や、あれ、株を持ってる人が全てそれ、貪欲の罪を犯してるとか、そういうことじゃないんですよ。もちろんね。違いますけれども、これ偶像礼拝ですよ。昔は像があったんです。そのそばに。ですね。というふうに、あと、テサロニケ人への手紙も、あ、いいか、もういいか、ちょっとこれもう全部書いてあるんで、全部、こういう感じで、異邦人の、が多くいる、この教会に対してパウロは、このユダヤ人であるパウロはですね、ここは抑えとかなければいけない。ということで、抑えました。で、進めを行ってんですね。このユダヤ人でそんなのあんま書いてません。もともと彼らはそういうところ、これ分かってるから。もちろんそういうのって不貧困を犯す人いるわけですけれども、その当たり前のように習わしとして行っているわけなんですよね。で、そこからあなたは贖い出されましたよ。私は聖なるものだからあなた方も聖なるものとなりなさいというのが、まあ、ここでのテーマなわけです。まあ、先ほどのですね、このコリントの手紙のところであった、私たちは主イエスキリストの御名と神の御霊によって現れ、義と認められ聖なるものとされた。以前はそのようなものだったよ。それにふさわしくですね、歩んでいきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの世には本当に ひどくなっているなというふうに私たち思ってますけれども、神様、実はこの大昔からあなたがもうすでにご存知で、でも大昔から人間このようなことを行っていて、あなたが警告をこのような形で与えておられることを思います。天のお父様、本当に自分の悟りに頼らず、力を尽くして主により頼めとあなたは言われますけれども、本当に自分の気持ちとか、自分の考えとか、そういうものを退けて、あなたが言われている通りに、この清さの中に生きることができますように助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。